会議を再開いたします。休憩前に引き続き審査を行います。146ページをお開きください。146ページから151ページの参考高齢者福祉費についてご質疑ありませんか。唐沢委員。
長寿会事業ですね、長寿会の活動等促進事業補助金というのがありますけれども、これについてちょっと内容について、説明をお願いいたします。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。長寿会活動等促進事業補助金につきましては、長寿会等の組織の活性化を図り、高齢者の心身の健康づくりや社会参加を進めていくため、令和8年度より新たに実施する事業でございます。補助の内容といたしましては3点ございまして、1点目が高齢者の元気づくりや交流につながる県内を対象とした日帰り旅行への補助で、貸切バス費用や旅行先の施設利用料に対して補助するものでございます。2点目がスポーツや文化活動などの健康づくりの活動に必要な道具等の備品購入に対して補助をするもので、3点目は地域の歴史や文化の調査研究やボランティア活動など、長寿会が活動の促進を目的に実施する事業に対する補助でございます。このような補助を通じまして、長寿会等の活性化に向けた活動を支援してまいりたいと考えております。以上でございます。
唐沢委員。
はい、ありがたい事業かなというふうに思います。まあ、今長寿会もですね、60歳から入れるわけなんですけども、70ぐらいまでは現役で仕事してる人が多くて、なかなか役員のなり手が少ないと。それからようやく期待している人が退職して、今度は役員お願いするかなっていうと、今度は自分の方が動けなくなっちゃうというようなことで、大変各単位長寿会もですね、役員さんだとか活動に支障が出ているというのが実態かなというふうに思います。一時長寿会を活性化していくということは、非常に高齢者の健康だとか福祉につながることですので、これからもこういう事業をしっかりやっていただく、いただけたらと思います。はい、終わります。
他にありませんか。林委員。
ですね、ページとしては148ページ9ページのところの在宅福祉費の中にあります在宅サービス事業、高齢者等安心見守りシステム委託料なんですけれども、ここのところこの数字が横ばいになってるかなというふうに思うんですけれども、前年の状況とか最近の状況、ちょっとお伺いしたいと思います。
介護保険課長。
お答えいたします。事業の内容についてでございますけれども、安心見守りシステムの緊急通報装置及び安否確認センサー等の利用料についたしましては、約2億2100万円、徘徊高齢者救援システムの GPS 機器等の利用料といたしますと、約1500万円を機器代として支出しております。また、緊急通報や各種相談オペレート対応及び緊急通報時や徘徊高齢者の検索、保護等の業務を24時間365日実施するために、暮らし見守り振興センター、いわゆる見守りセンターに1億8300万円の業務委託料でございます。安心見守りシステムの稼働台数でございますけれども、令和8年1月末現在で5004台でございます。平成24年11月から事業開始以来、事案件数は410件でございまして、そのうち285名の命を救うことができております。次に徘徊高齢者救援システムの利用状況でございますけれども、こちらは令和8年1月末現在で297人利用されております。平成27年10月の事業開始以来、捜索依頼があった方は2849人のうち、その方々全員を無事保護することができております。 なお検索依頼にあった方の9割をおおむね1時間以内で保護することができております。以上でございます。
はい、まあ、先ほど課長からの説明があったとおり、これ市長が市長就任の時早い段階でこうやってきてて、まあ、議会の方で見てると毎年のように売れなぎろぼりに数字が上がっていくなというのを非常に見てたのが、ここ数年こう横ばいになってきて、ようやくまあ高崎としてはこのぐらいの事業であればこのぐらいの規模でなんとかやっていける数字なのかなと、まあ、決算数字見れば毎年毎年若干の増減は当然ありますけれども、予算としてはこのぐらいの規模でやっていける仕組みになってきたのかなというふうに感じます。持続可能な制度として必要な財源として捉えていってもらえると今後もありがたいかなというふうに思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。三井。
すいません、戻って147ページの先ほども質問がありました長寿会事業なんですけれども、長寿会活動等の促進事業補助金ということで5000万円、先ほど内容も言われたんですが、この備品購入費等の補助内容ということでちょっとお伺いしたいんですけれども、どのようなものが補助されるのかということをもう一度お願いいたします。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。今回この制度を創設するにあたりまして、長寿会の皆さんにも少しお話を伺ったりしたんですけれども、そのような中ではグラウンドゴルフの資機材だったり、それからカラオケの資機材などを新規で購入したいというようなお話を伺っております。ですのでこちらの方そういったメニューに使っていただけるものと考えております。以上でございます。
三井。
はい、分かりました。でもう一点ちょっとお聞きしたいんですが、その上に、単位長寿会補助金だったり市長、これなんて言うんですかね、市長、市長寿会ですね、連合会の補助金ってありますけど、すいません読めなくて、もうじゃあ市ですね、長寿会ですね、あるんですけれども、この備品購入の際に、なんて言うんですかね、ここの補助金の中に例えばこの備品購入費だったりっていうのが当てはまるものがあるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけれども、その辺についての内容をちょっとお知らせください。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。単位長寿会補助金につきましては、運営費補助というような意味合いで、長寿会の会員数に応じて補助をしておりまして、人数に応じまして2万円から10万円程度の補助となっております。で、運営費補助ですので、それを使ってこう備品を購入したりということもあるかもしれないんですけれども、やはり金額が低いですので、必要なものが十分に買えるかというとそういった補助ではないというふうに考えております。で、市長寿会連合会補助金の方は、長寿会連合会という事務局がありまして、そちらの人件費及び、全体で行うスポーツ大会や、そういった事業に関する補助金を、支出しているものですので、こちらも備品購入に充てられる、補助金ではないというふうに考えております。以上でございます。
三井。
よく分かりました。大変この5000万円で長寿会の皆さん その備品購入だったりっていうのが本当にうまくいくのかなというふうに思っております。で、高齢者 の健康づくりも含めてやっぱりコミュニティの維持にも関わるもんですので、うまくやっていただきたいなというふうに思っています。以上です。
他にありませんか。小野委員。
148、149のところで在宅サービス事業の出張利用サービス委託料についてです。こちら変更があったかと思うんですけれども、改めて内容を教えていただきたいと思います。
介護保険課長。
はい、お答えいたします。寝たきり等により利用店に行くことが困難な高齢者、身体障害者の方などを対象にご自宅に訪問し、利用サービスを提供する事業でございますけれども、令和8年度から今まで年3枚を4枚にし、衛生環境を向上し、より快適にですね、生活していただくため、拡充させていただきました。また、利用者が行うサービスの冷え剃りにつきましては、高齢者等が不意に動くことも考慮し、 安全にサービスを提供するため、ひげ剃りのサービスを除外いたしました。制度内容の変更につきましては、利用者には本サービスの提供の更新時や、利用業者が請求関係で市役所に訪れた際には、制度の変更について丁寧に説明してまいりたいと考えております。以上でございます。
小野委員。
はい、ご説明ありがとうございました。丁寧に説明してくださるということなんですけれども、現場に出向いた理美容の方が今までと違うということで、なんかトラブルが起きないように、きめ細かくご周知の方よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。152ページを開きください。4項生活保護費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。154ページを開きください。5項災害救助費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。156ページを開きください。156ページから169ページの4巻衛生費1項保険衛生費についてご質疑ありませんか。松本委員。
163ページですね、のですね、乳幼児等保健指導事業の中で、一番下の方なんですけれども、まず産後ケア委託料というのがありますけれども、この産後ケア委託料の内容や、利用実績についてご説明いただきたいと思います。
健康課長。
お答えいたします。産後ケア事業は現在16の専門機関に委託して実施しております。利用形態には施設に日帰りで滞在できる通所型、助産師が自宅を訪問する訪問型、県立総理医療センターでの宿泊型の3種類がございます。主な支援内容は、助産師等の専門職による母子の健康確認や授乳指導、育児相談に加え、お母さんの心身の休息を提供することにあります。月に利用実績ですが、令和6年度の延べ利用人数は4567人であったのに対し、令和7年度は1月末時点ですでに前年度を上回る4894人に達しており、非常に高いニーズが継続している状況であります。以上でございます。
松本委員。
あと令和7年度のですね、この委託料の方の予算が、7900万円であったのに対して、今回示されているのがですね、令和8年度として、1億1000万円ということで、大幅に増加となっていましたので、利用の、ね、実績等について、令和8年度の見込みを込めてですね、この予算を計上したんだと思いまして、確認のために、お尋ねをさせていただきました。非常に高いニーズが継続しているということが確認できました。ありがとうございます。続いて、同じところでですね、やや上のところにですね、産後ケアシステム運用保守委託料、これは計上されているんですけれども、これについてご説明をお願いいたします。
健康課長。
はい、お答えいたします。産後ケアシステムは従来紙の利用券や管理台帳で行っていた業務のペーパーレス化と利用者の利便性向上を図るため、昨年10月に導入いたしました。システムの導入により、利用者はスマートフォンからデジタルクーポンの申請・受領及び残数の把握が容易となりました。また委託期間においては、利用実績や請求情報の電子的な管理が可能となり、市においてもクーポンの付与や利用状況のリアルタイムな把握が可能となりました。このように利用者、委託機関、市の3者において利便性の向上と円滑な情報連携が図られるシステムとなっております。以上でございます。
松本委員。
はい、よくわかりました。ありがとうございます。産後の猫ケアということでですね、非常に大事な大切な赤事業だというふうに思っております。でこうして先進的なデジタルシステムを導入して、産後ケア政策、これの利用の利便性向上が著しく向上が図られるのかなというふうに思います。これからもとても良い取り組みだと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
他にありませんか。林委員。
すいません、4つほど大きくあります。ページは156ページ、7ページの一番上の方の一般経費の中の中段ぐらいですかね、 市医師会の看護専門学校補助金なんですけど、これ、まあ、大変増やしていただいてありがたいなというふうに個人的には思ってますけれども、この増額した部分についてお話を伺えればと思います。
保健医療総務課長。
はい、お答えいたします。当該専門学校におきましては、近年社会情勢の変化などにより年々学生数が減少しており、大変厳しい運営状況が続いております。しかしながら同校の卒業生は本市に就業される割合が高く、地域医療を支える重要な存在となっております。そのため将来にわたる地域医療の担い手をしっかりと確保していくという観点から、補助額を増額し支援をしていくというものでございます。以上でございます。
嬉しい。
はい、それとですね、ちょっと下の方になるのかな、あ違うわ、看護師のどれだ、就職促進事業補助金というのが27万円あるかと思うんですけれども、これについて、どんな感じなのか教えていただければと思います。
保健医療総務課長。
お答えいたします。看護こちらの事業につきましては、看護師不足に対応するため正門地区看護部長会が企画運営をしております。市内の病院を見学する看護師バスツアーや就職ガイダンスの実施に対する補助を行っているもので、大型バスの借り上げや参加者の昼食代、それから消耗品などの事務経費などですね、事業実施にかかる経費に対して補助金を交付しているものでございます。新型コロナのによりまして中止となって以降体制が整わず再開できておりませんが、令和8年度の再開に向け当会と調整を行っているところでございます。以上でございます。
はい、大臣。
まあ、これは昔、退職された吉井さんが部長だった時代かな、そのくらいの時に、これ、市長がこのぐらいやれよっていうような感じで、まず今の病院がどうなってるかちゃんと見てもらってからやればいいじゃんというような形で始まったんかなというふうに思ってますけれども、高崎は看護の大学非常に多い地域かなというふうに思いますけど、4年生の大学って全国から来て全国に散らばるんですよね。決して高崎にはそのまま勤めていただくっていう機会はよっぽどのことがないとないというふうに認識してます。であともう一つは看護師の資格を持ってる人の半分は仕事についてない、看護医療系についてないというようなことがあって、でその辺の取り扱いがどうなのかなというふうに思うことなので、このバスツアーなども含めて積極的にやっていくことは非常に大事なことかなと。で当時高崎の看護大学、看護の大学の卒業生のうち高崎に就職する人何人っていう話を裏で確認したところ、今年度は2名しかいませんというような話で、非常に新卒者が少ないので、やっぱりさっき課長が答弁いただいたように、看護専門学校の方でしっかりとこう育成していくことは大事かなというふうに思うんですけれども、今30歳ぐらいの世代の子たちだと定員80人きっちりいたのが、新年度はおそらく30人ちょっとぐらいになるという話を聞いてます。で、なかなかね、女性で働く資格を持つために行くというところもありますし、先日の新聞で前橋の同じ医師会の高等の看護学校の方がなくなるという話で、高崎が昼も夜もやってるからそっち行けばいいじゃんというような形の話だという形では聞いてますけれども、やっぱり働く人が少なくなる中で、でもこの看護師っていうのはしっかりと取っていかなくちゃいけないという部分もありますので、その辺も含めて必要だなと思ったのと、あとは先ほど産官の方でもいろいろ話になって、ケア児の問題だとか病児病後児の保育の問題とか、そういうところで、看護師がどうしても必要になってくる。ただどうも福祉の中で入っていく看護師の仕事のスタイルと病棟で勤務する看護師のスタイルは相当働き方が違うようで、 福祉型はちょっと合わないっていう看護師さんも結構いるやに聞いています。まあその辺もぜひともうまく調整しながら、看護師いないと命も守れない話になってきますので、ぜひともその辺はお願いしたいと思います。でちょっと下の方に行きまして、心疾患患者の受け入れ強化補助金が150万円ほど減額してるかなというふうに思うんですが、この辺理由が分かれば教えてください。
保健医療総務課長。
お答えいたします。本補助金につきましては、救急告示医療機関が心疾患の救急搬送患者を受け入れた場合に、その受け入れ件数に応じて補助金を交付しているものでございます。これまでの交付実績に合わせまして予算額減額をして見込んだというものでございます。以上です。
ということは実績がそんなにない、あっていうか当初予定してたよりも少なくて済んでるっていう、そういう理解でいいんですかね。でそうなってくると、例えば小児とかそういうかなり特異な事例、もう市内の病院だとなかなか厳しいような心疾患っていうのもあると思うんだけど、そういう場合の対応とかフォローとかっていうのは何かそういう部分ってあるんでしょうか。
保健医療総務課長。
心疾患、小児の部分とか、そういった区分けというところは今のところはやっておりません。
あ、了解です。じゃあ続けて、最後のところになりますかね。164ページ、5ページのところをちょっと開けてもらえればと思います。小児慢性特定疾患の医療費の支給補助費、これの増額についてお伺いしたいと思います。
保健予防課長。
お答えします。小児慢性特定疾病医療費支給事業ですが、対象の人数がおおよそ年1から 2% のペースで増えており、また長期入院や高度医療、生活保護のケース等で支出が増える場合があり、今回はここ数年の実績により増額したものでございます。特別助成扶助費につきましては同様の状況ではありますが、実績上増額で執行できる見込みのため増額していないものでございます。以上でございます。
今課長にご答弁いただきましたけど、特別助成扶助費と児童等特別助成扶助費というのがその下にあって、これは前年合格同額で積算してて、一応予算内で決算ベースで見ていけば大体 OK という、そういう理解で前年同額ということでよろしいんでしょうか。
保健予防課長。
お答えいたします。その通りでございます。以上です。
最近ちょっと小児慢性特定疾患、国の方でもそんなに動かさなくなってきたんかなというふうに思いますけれども、ここの部分の取り扱い、思っても見ないところで、この疾病になって苦しんでらっしゃる方もいらっしゃるし、昔はこの疾病で苦しんでましたという話も伺ったりもしてますので、ぜひとも国の制度を基準にしながら、市の単独部分も入れてるかと思いますので、今後もしっかりと対応していただくようお願いして、私の質疑を終わりにします。
他にありませんか。小野委員。
163ページのところで5歳児検診、こちらの審査委託料について伺います。これ新規事業と理解していますけれども、まずこの内容と対象者、そしてこの新年度の受診見込み数について教えてください。
健康課長。
お答えいたします。令和7年7月より開始した5歳児健康審査は、就学前のお子さんの身体的発育に加え社会性や行動面の発達を確認し、早期に適切な支援へつなげることで円滑な小学校生活へ移行を目指す検診となっております。対象者はすべての年中時に実施するアンケート結果に基づき選定いたします。 具体的にはすでに医療や療育、子ども発達支援課などでの支援を受けているお子さんを除き、発達上の特性が疑われるお子さんを対象として実施しております。令和8年度の受診見込みにつきましては、アンケート対象者約2500人に対し、保健センターでの受診につながるお子さんは200人程度を見込んでおります。以上でございます。
小野委
員。はい、すべての年中児を対象でやってくださるということなんですけれども、アンケートが戻ってこない、そういうご家庭への受診勧奨だったりとか、あと未受診者へのコールリコールとか、その辺はどう考えてらっしゃるのか教えてください。
健康課長。
はい、お答えいたします。5歳児健診のアンケートが未回収となっている約2割の方々については、これまでの乳幼児健診の履歴や終焉状況等を確認しております。特に未就園児に対しては必ず5歳児健診を受診いただくよう個別勧奨を行っています。またアンケート回答後に総合保健センターでの健診をご案内したものの、受診に至らなかったお子さんの保護者に対しては地区担当の保健師が電話による受診勧奨を実施しております。その際、保護者の不安や悩みを聞き取る相談対応も合わせて行うことで、支援漏れが生じないよう努めております。以上でございます。
小野委員。
ご丁寧にやってくださっていることは分かりました。早期発見して早期療育っていうのが非常に効果がある、また子育ての不安の解消にもつながると思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。続けていいですか。167ページです。健康審査事業の中の子宮がん検診のこの委託料について伺います。新年度のこの子宮がん検診の対象との人数と受診率を教えてください。
健康課長。
はい、お答えいたします。令和8年度に子宮がん検診の対象となる20歳以上の女性は約15万8800人で、受診者数は令和6年度と同程度の1万6700人程度を見込んでいるため、受診率は 10.5% 程度の見込みであります。以上でございます。
小野委
員。はい、ありがとうございます。若い方で罹患される方が今増えているので、受診率が 10.5% 他で受けている方もいらっしゃればもう少し増えるかと思うんですけれども、ここのところすごく検診していただくというのは大事なことだと思います。で、今検診のその環境についてもいろいろな自治体でご研究なさっていて、HPV の自己採取検査とか非常にこうハードル低く受診検査ができるような体制を考えてらっしゃる、実施してらっしゃるところもあるので、引き続き高崎市の方でもご研究いただけたらと思いますので、要望としておきますがよろしくお願いいたします。続けていいですか。
はい、
医療用ウィッグ購入費、医療用ウィッグ等購入費、この補助金について伺います。こちらの内容と新年度の見込み数について教えてください。
健康課長。
はい、お答えいたします。医療用ウィッグ等の購入補助事業は、がん治療や事故、先天的な要因による外見の変化を補完するため、医療用ウィッグが医療用ウィッグや胸部補正具、エピテーゼ等の購入費用を助成するものです。助成額は1回につき上限3万円で、令和5年度より1人につき2回までの申請が可能となっております。令和8年度の利用件数につきましては210件を見込んでおります。以上でございます。
小野委員。
はい、ありがとうございます。高崎市がこの事業を始めた後に県内でも同様の事業が広がってきていて、非常にこの温かい事業だということで好評です。ただ今ご説明いただいた通り、1回3万円で2回までということなんですけれども、人によっては、1回3万円2回使うよりは1回で6万っていうことが使いやすいっていう場合もあるかと思いますので、その辺もちょっとご研究いただきたいと思いますので、これも合わせて要望させていただきます。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。170ページを開きください。170ページから173ページの2項 環境衛生費についてご指摘ありませんか。林委員。
172ページ、3ページの方にあります食肉検査費のところで備品購入費っていうのが計上されてるんですけれども、まあ、保健所ができて結構経ってるなというところもあるんですけど、今回どんなものを購入するのかお話を伺えればと思います。
食肉衛生検査所長。
はい、お答えいたします。備品購入費258万6000円でございますが、平成23年度の保健所設置の際にですね、購入した、老朽化のためですね、不具合が生じた検査装置2台を買い替えるもの、買い替えるのが主なものでございます。概要といたしましては、病気の疑いのある、牛、豚、鶏について、血液を分析する装置1台と、微生物検査のため、検体を、均一に粉砕する装置1台でございます。なお購入にあたりましては国から3分の1の補助金がございます。以上でございます。
はい、結構です。
はい、他にありませんか。三井。
171ページになります。で、真ん中 の動物愛護、推進事業ということで、飼い主のいない猫特別対策補助金についてなんですけれども、この概要についてまた実績についてもお知らせください。
生活衛生課長。
はい、お答えいたします。本事業は飼い主のいない猫に起因するトラブルや糞尿被害による生活環境の悪化を防止するため、町内会等または動物愛護団体が責任を持って行う不妊去勢手術に対して1等2万円を上限に支援するとともに、その後の餌やりや糞尿等の処理の世話を行う場合の使用管理費として1等1万円を助成するもので、1団体につき年度内20等までを対象としています。令和6年度の事業実績につきましては、町内会が8地区、動物愛護団体が2団体事業を実施し、不妊去勢手術の合計が117等で、決算額は289万9800円となっております。なお令和7年度の事業の進捗状況でございますが、令和6年度の実績を上回るものと思われます。以上でございます。
三井。
はい、ありがとうございます。自分のところにもこのなんていうんですかね、猫の不妊治療だとか、また町内においても子猫だとか捨てられたりして、で大変町内の中で困っている方から連絡がありました。でその方については個別で個人でその不妊治療自分のお金で出してでやってらっしゃる方もいらっしゃるんですよね。でこのなんていうんですか、補助金の中に要望であるんですけれども、そういった個別でやられているボランティアの方に対してのその補助金のあり方っていうんですかね、そういう仕組みを作っていただきたいなっていうふうに思ってるんですが、その件に対してお伺いをいたしたいと思います。
生活衛生課長。
はい、お答えいたします。助成対象を個人まで拡大してほしいとのご意見をいただいております。事業の実施には専門的な知識や町内会等の連携が不可欠でありますので、助成対象の範囲につきましては今後も慎重にですね、検討研究していきたいと考えております。以上でございます。
三井。他にありませんか。質疑を終結いたします。246ページを開きください。246ページから253ページの10巻教育費一行教育総務員についてご質疑ありませんか。徳田委
員。すいません、249ページの一番下、ヤンケアラー SOS サービス事業委託料の利用状況とですね、これ487万ほど減額になっているので、その理由を教えてください。
学校教育課長。
お答えいたします。ヤングケアラー SOS サービス事業は、ヤングケアラーの生活における負担の軽減を図ることを目的に、掃除や洗濯などの生活の援助を行うサポーターを無料で派遣する取り組みでございます。委託料は 主にサポーター派遣にかかる人件費となっており、令和8年2月末日現在で延べ77人の子どもにサポーター派遣を実施いたしました。減額の理由といたしましては、事業が始まって4年目となり、サポーター派遣の実績をもとに予算を計上させていただいたものでございます。以上でございます。
特典、
今の答弁ですと、77人の子どもが使ってですね、もう実績をもとに予算ということは、もうこれ以上増えないって見込んでるっていう感じなんですかね。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。市内のヤングケアラーの、相当する子どもというものが、事業が、始まって4年経って大体目安が立ったっていうことと、あと新規の子もいますけれども、高校3年生で終わりになる子もおりますので、そのような形で、はい、見込みとなっております。はい、以上でございます。
特典委
員。わかりました。そうですよね、使えなくなる子もいるんですもんね。はい、ありがとうございました。
他にありませんか。松本委員。
今、時田議員の質問した同じ近くの、ね、項目でですけど、249ページのヤングケアラーの上の方ですね、学力アップ推進事業のところなんですけれども、学力アップ大作戦、学習会委託料、これが4500万円計上されております。令和7年度はですね、これが3100万円だったわけなんですけれども、増額となっていますので、この内容やですね、その実績についてご説明いただければと思います。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。学力アップ大作戦は、子どもたちの学力を向上させることを目的に、保護者や地域の方々のご協力を得て、市内全小中学校で行っている高崎市独自の取り組みでございます。各学校において放課後や休日に、これまで算数・数学を中心とした学習会を実施しており、令和7年度に12年目を迎えました。令和7年度の実績を申し上げますと、小中学校全体の実施回数は1801回、参加した児童生徒の人数は、学校の規模がございますので一概に申し上げられませんが、1校につき10名程度から150名程度の児童生徒が参加しております。増額になっておりますけれども、令和8年度からはすべての小中学校で英語にも取り組んでまいります。その分の増額となっております。令和8年度からすべての小中学校で英語に取り組み、子どもたちの英語の学力向上に努めてまいります。以上でございます。
松本委員。
これ保護者や地域の方々にも、ね、ご協力をいただいて、全ての小学校、中学校で取り組んでいるということで、高崎市独自の取り組みということですね、本当にこの素晴らしい取り組みだなというふうに思っております。でそれに加えて、令和8年度は英語もですね、取り組みの中に加えてですね、やっていくというすごく前向きな取り組みということで、素晴らしいと思いますのでね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。いろんな子どもたちがですね、ちょっとつまずいたりですね、分からなくなっちゃったっていうところについても、こういった学習の方にですね、大作戦の方に参加することによって、つまずきからも解消されて分かるようになれば学校に行くのも楽しくなると思いますし、授業以外のでもですね、勉強するという習慣をね、身につけるという意味でも大変価値のある効果のある取り組みだというふうに思っております。よろしくお願いいたします。続いて委員長質疑。はい、251ページです。251ページの教育センター費の中でですね、教育支援センター、教育支援センター事業とありますけれども、これの事業の内容と行われている場所、 そして、何行か下に牛伏せの家のですね、吉井教室の移転工事も計上されておりますので、それらについてご説明をいただきたいと思います。
教育センター所長。
はい、お答えいたします。教育支援センターは学校に登校したいという気持ちがありながら、心理的情緒的な理由で登校できない児童生徒に対し、学習の支援や心のケアを行い、学校復帰や社会的な自立を支援するための施設でございまして、市内8カ所に市教育委員会が設置運営を行っております。具体的な設置場所としましては、浪江町にございます高崎市勤労青少年ホーム、末広町にございます高崎市総合福祉センター、大新田町にございます高崎青年センター、三郷支所、群馬地域にございます高崎市教育センター、新町教育会館、春名支所、吉井地域にございます旧田子幼稚園に設置しております。各教室では学校や家庭以外の居場所として、不登校の状態にある子が安心して過ごせる環境を作り、本人の習熟度に合わせて無理のないペースで学習を支援するとともに、集団生活や体験活動などを通じてコミュニケーション能力や自信を育み、社会的自立を促進しております。また牛伏せの家吉井教室は、昭和53年に建築された旧田子幼稚園の園舎を使用しております。建物が老朽化し、児童生徒の利便性や安全性を確保することが難しくなってまいりましたので、令和8年度から吉井支所敷地内にございます空き室でありました南庁舎会議室に移転するものでございます。以上でございます。
松本委員。
はい、ご説明いただきました。ありがとうございます。よく分かりました。で、通うですね、児童のために、学校や家庭以外の、居場所ということでですね、その子のたちのために懸命に、ね、取り組んでいる様子が分かりました。で、各8箇所の場所ですけれども、教室につきましては設置場所によって特性があると思うんですね。で、私は新町なんですけれども、新町の教室の方は高崎市立図書館のですね、すぐ隣接のところにあって、その図書館の方もですね、この子どもたちの勉強の場所としてですね、有効に活用しているというふうなことも聞いております。それぞれ置かれた場所のですね、特性をね、最大限活用して子どもたちのために支援をしていただければと思います。ありがとうございます。以上です。
他にありませんか。林委員。
すみません、249ページのところにあります、ヤルベンチャーウィークなんですけれども、前年から見ると10万弱減額されてます。で、予算としては需要費と役務しかないので、どういった状況なのかなということで、最近の状況も踏まえて教えていただければと思います。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。ヤルベンチャーウィーク推進事業とは、生徒のキャリア発達の育成につなげることを目的に、市内すべての中学2年生が事業所等において原則5日間連続の体験活動を行うものでございます。減額の理由でございますが、リーフレットのデジタル化や生徒が活動時につけるワッペンの見直し等を行ったことによるものでございます。なお、具体的な取り組み状況でございますが、一例を申し上げますと、飲食店での接客業務、介護施設でのベッドメイキングや入所者との触れ合い、農場での野菜の収穫等を行っております。生徒を受け入れてくださる事業所等については、生徒の希望を踏まえた上で各中学校が決定依頼をしております。以上でございます。
林委員。
はい、 結構もう歴史のある事業かなというふうに思って、まあ、今回金額がちょっと動いたなと思ったんで、改めて質問させていただきました。続けます、はい。学力アップ推進事業で先ほど松本委員の方からもお話ありましたけれども、まあ、新年度から英語の取り組みをするという形になるんですけれども、まあ、数学算数の時は保護者でもちょっと知ってれば丸付けとかそういう形で簡単にできたかなというふうに思うんですけれども、英語、まあ、本当に私英語苦手なもんですから、どういう形で英語の取り組みを具体的に進めていくのかちょっと教えていただければと思います。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。学力アップ大作戦は先ほども申し上げましたように、高崎市独自の取り組みでございます。令和8年度からは英語にも取り組んでまいります。内容につきまして申し上げますと、対象となるのは小学校5、6年生と中学校の1から3年生の希望者で、内容につきましては放課後や休日の 1、2時間を使いプリント教材等を活用した補習が中心となります。なお学習会で活用するプリントにつきましては、各学校ごとにコーディネーターやボランティアの皆様に選んでいただくこともできますけれども、市教育委員会でも準備を進め各学校で活用できるようにしております。ボランティアの方にはプリント等の丸付けや子どもたちへのアドバイスを行っていただき、これまでと同様子どもたちの学習を支えていただきます。ボランティアの皆様も確保でき、令和8年度からの英語の取り組みに向けた準備は十分整っております。以上でございます。
林。
最近の英語だとリスニングだとかそういう部分が非常に重要になってくるかなと思うんですけど、その辺の対応っては何か考えてるんでしょうか。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。先ほども申し上げましたように、学習会の中心は補習になります。プリント等を活用した補習になります。ただリスニング等をすることを妨げるものではないので、その学校のボランティアさんの工夫によってはそのような内容もあり得るかと思います。あと必要に応じてはこちらにご相談くださいということでお伝えしてあります。以上でございます。
林委員。
はい、なんでこんな突っ込んだ質問したかっていうと、たまたま地元の中学校の校長先生から話聞いたら、いやーここの部分の英語のところについては高小の生徒さんと中央中等の生徒さんが結構協力的に動いていただけるんですよっていう話があって、まあ、中学卒業したばかりの子からこれから大学受験迎える、そういう部分の英語を一生懸命やってる人たちがボランティア的に入ってきてくれるという話をちょっと聞いたもんですから、まあ、そうなってくると保護者がこうやって丸付けしてるのとはまたもう一歩違う取り組みもできるんかなというふうにちょっと感じたもんですから、改めて質問させていただきました。以上です。
他にありませんか。小野委員。
すみません、同じページで もう少し上の方なんですけれども、医療的ケア児支援事業委託料、こちらについて伺います。まずこの内容と利用見込みについて教えてください。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。本市では痰の吸引や胃ろうなどの医療的支援を必要とする医療的ケア児が在籍する公立幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校に看護師資格を持った医療的ケア介助士を配置し、学校園で適切な医療的ケアを受けられる環境を整えております。医療的ケア児支援業務委託の内容でございますけれども、学校園に勤務する医療的ケア介助手が都合により出勤できない場合や、医療的ケア児が修学旅行等に参加する場合に訪問看護事業所に看護師の派遣を委託するものでございまして、医療的ケア児が安心して学校生活を送り行事に参加できるようにするための委託となっております。 以上でございます。
小野委員。
はい、とてもきめ細かく、また本当にこう寄り添った支援をしていただいていることを本当感謝申し上げます。一つ学校に通うその通学の点が全国的にも課題になっているということで、今は毎日保護者の方がそれぞれの在籍校に送っているというのが通常なんですけれども、例えば送るはずの親御さんが具合が悪くなったりとか、本当にレスパイトが必要だっていうような時もあるかと思うんですけれども、こういった時の通学をサポートする体制っていうのが今もう全国的にもここが課題で、はっきりこうできるような事業っていうのがなかなかないかと思うんですけれども、この点についても教育部と福祉部の方で連携取っていただきながら、親のこう体調の悪さとか親の何か都合で通いたい子どもが学校に通えない、こういうことが起きないようにちょっとご研究いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。254ページをお開きください。254ページから257ページの2校小学校費についてご質疑ありませんか。唐沢委員。
ですね、体育館の空調設備の設置工事費っていうんで、出てるんですけれども、学校の体育館もの空調設備は幾年か前から順次設置して整備しているというふうに承知しているんですけれども、どこの学校がこれ今年は対象になるのか、それから全体としてですね、このどの程度その体育館の空調設備っていうのは進んでいるのか、それからこの工事をする段取りはどんなふうになっているかについてご説明いただきたいと思います。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。学校体育館への空調設備の設置につきましては、部活動で体育館の利用頻度が高い中学校を優先し、令和4年度から設置を進めておりますが、令和8年度は大幅に拡充した令和7年度と同様に10校への設置を予定しております。まず中学校につきましては、高松中、豊岡中、寺尾中、谷中中、倉淵中、春名中の残り6校に設置を予定しており、これによりすべての中学校に空調設備が設置されることになります。また令和8年度から着手する小学校につきましては、近年の台風等の災害において避難者の多かった井の川流域の岩花小、司沢小、浜尻小の3校と、令和9年4月に統合を控える下村田小の計4校に設置を予定しております。またスケジュールにつきましては、国の補助金内定後7月頃から着工を予定しており、12月末をめどに完了を有する予定となっております。以上でございます。
唐沢委員。
はい、去年から急に、設置の予定校数が増えたということで、今年も予定でいくと10校を予定しているということで、理解いたしました。すでに中学校の方はこれで今年で全部終わるということで、そうするとこれから小学校の方を重点的に工事が進められるというふうに理解して、よろしいんでしょうか。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。小学校の設置につきましては、令和8年度からまず4校設置を進めてですね、その後についてはですね、今まで令和7年8年度と同様にですね、10校程度をめどとして小学校の方も進めていければと考えております。以上でございます。
原沢委員。
はい、分かりました。体育館は広いですから、空調設備がなかなか大変だと思いますけれども、広いからこそですね、暑くなりだすともう冷めないということですので、ぜひですね、できるだけ早めに対応ができるように努力していただきたいと思います。終わります。
終わりありませんか。丸山委員。
255ページの下の方なんですけれども、校舎等照明 LED 化工事というふうなことで、いろんな施設の中で、公共の建物の中で LED 化が進んでいるようでありますけれども、今年度のこの小学校の、具体的に学校名と、スケジュールについてお知らせいただければというふうに思います。
教育総務課長。
お答えいたします。令和9年末までに一般照明用の蛍光灯の製造や輸出入が禁止され、流通量の減少が見込まれることから、長期間使用可能で消費電力が、電力が低く電気料金が削減される LED 照明に5年程度をめどとして計画的に進めてまいりたいと考えているところです。令和8年度につきましては、学校規模や地域バランスなどを考慮しまして対象校を選定し、佐野小、城東小、八幡小、倉賀野小、東部小、中井小、倉淵小、三郷東小、桜山小、新町第一小、下室田小、車小、吉井小の13校を予定しております。またスケジュールにつきましては、授業のない夏休み期間等を中心に子どもたちの安全に配慮して実施したいと考えております。以上でございます。
丸山委員。
設置だけでこれだけかかるんですけれども、この後のですね、廃棄物の処理というふうな部分があるんですけれども、この中に中段のところに廃棄物処理委託料というのがあるんですけれども、これが要するに取り替えた後の廃棄料になるわけですか。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。こちらの廃棄物の処理についてはですね、給食現場などのから配置されるものなんかを主に廃棄しているところで、また今蛍光管学校でですね、不要になったものなんかも一部やってはいるんですけれども、実際にはですね、LED 化によってですね、この辺の長期使うことになれば、こちらの方の廃棄の量も減ると考えております。以上でございます。
丸山委員。
庁舎南側の駐車場の奥に参拝用の箱がいろんな蛍光灯がたくさん積んで、なんか処理をしてるみたいですけれども、そういうところに持ってくるのかな。
はい、教育総務課長。
お答えいたします。学校現場 の、 例えば今言った蛍光管なんかについてはですね、現在こちらの方の教育総務課の方で回収なんかは行っておるんですね。でそれを庁舎に持ち帰って廃棄なんかを手続きをしているところです。以上でございます。
ありがとうございます。
わかりました。以上です。
他にありませんか。小野委員。
すみません、同じページなんですけれども、体育館の断熱改修工事っていうのが出てるんですけれども、こちらは空調を整備するところとセットになるんでしょうか。これはまた別なのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。体育館断熱改修工事につきましては、体育館空調設備設置工事を予定している体育館の断熱性を向上させるために行うもので、双方並行して進めたいと考えております。以上でございます。
小野委員。
わかりました。ありがとうございます。あともう一つあるんですけれども、いいですか。同じページで少し上に行っていただいて、民間プール利用委託料とあるんですが、こちら の、 内容を伺いたいと思います。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。民間プール利用委託料につきましては、プール施設が老朽化している一部の学校のうち、プール施設の維持管理費及び改修費の縮減が見込まれる学校を対象に、民間プール施設を利用し水泳授業を行うものでございます。以上でございます。
小野委員。
はい、具体的にどこの学校になるのかっていうことと、あとはそのプールの事業、これ民間のプールなので屋内だと思うんですけれども、その事業をされる機関、それからその民間プールと学校の送迎方法について教えていただきたいと思います。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。 まず民間プール利用の学校でございますが、まず令和7年度についてはですね、車里小、宮沢小、田子小、入野小、岩平小の5校が利用しております。令和8年度につきましては、新たに城南小学校と花高小学校を加えた7校での利用を考えております。プールのまず授業の時期につきましては、学校での水泳授業と同時期に実施できるように調整をしたいと思っております。また送迎方法についてでございますけれども、民間プール施設が、所有する送迎バスを、活用してですね、安全に送迎をしておるところでございます。以上でございます。
小野委
員、はい、ありがとうございます。今後の見通しとして、その改修の費用と、こちらの民間を使った方がいいっていうのは、その中でいろんなご判断になるのかと思うんですけれども、どんなふうに見込んでらっしゃるのか、今後のことをちょっと教えていただきたいと思います。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。民間プール利用の今後ということでございますけれども、まず民間プールを活用するためには、まず地理的要因がございます。民間プールがですね、まず設置して近くにあるっていう地理的要因があります。また規模ですね、学校の規模にもですね、左右されますので、大規模の学校についてはやはり回数が多くなったりとか、送迎するバスが足らないとか、さまざまな問題がありますので、まずは小規模でまずプールの老朽化が激しいところから順次進めるところを進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
小野委
員、ありがとうございます。ちょっと下の方に、プール改修工事ってあるんですけれども、こちらの内容を教えてください。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。プール改修工事につきましては、経年劣化等により機器の損傷の恐れがあるろ過装置やプール層、プールサイドの補修など、子どもたちが安全にプールを利用できる環境を整えるため、危険な箇所が見られる学校対象に改修を行うものでございます。以上でございます。
小野委員。
はい、わかりました。ありがとうございます、はい、以上です。
以上ですか。他にありませんか。林委員。
3点ちょっと確認したいと思います。まず254ページ5ページのところのプール浄化装置保守点検委託料なんですけれども、先ほどだいぶちっちゃい学校は民間委託してくるなというふうに思ったんですけれども、ここのところでプール、一番古いプールは何年ぐらいなのか、でまた浄化槽自体交換しない、新しいプールに切り替えたとしても交換してないようなケースもあるという話に聞いてますけれども、そういう部分の状況はどうなのか、ちょっと実態をお伺いできればと思います。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。まず小学校のプールについてはですね、58校すべての学校に設置がされております。築年数が一番古いプールにつきましては、昭和44年建設で築56年となっているところです。またプール浄化槽装置の関係でございますが、プールの改修、先ほどお話ししたプールの改修とですね、一体的にやっていくのが好ましいと考えているんですが、なかなか数が多いところからですね、緊急性の高いところをまず中心に工事の方を進めたいと考えております。以上でございます。
はい、児童数がね、やっぱり減ってきているというような状況で、どう適切に、経費を使っていくかっていうのは非常に大事なところだと思いますので、今後とも自前で持っていくのがいいのか、民間プール活用していくのがいいのか、そういうところの検討も踏まえた上で、取り組みを進めていっていただければと思います。続いて、そのページの一番下の方に図書費っていうのがあるんですけれども、この図書費が昨年から見ると結構増額してるんですよね。この辺の部分の取り扱い、具体的に新年度どう行っていくのか教えていただければと思います。
教育総務課長。
お答えいたします。図書費の増額分につきましては、全小中学校において児童生徒の興味関心や学習に資する新たな図書の購入と既存資料の更新整備を加速させ、子どもたちの豊かな学びや自発的な読書活動をより一層支える環境づくりを進めたいと考えております。以上でございます。
嬉しい。
わかりました。図書の入れ替えって結構大変手間がかかる部分なので、ぜひともこの辺しっかりやっていただければなというふうに思います。で、3点目になりますけど、257ページのところを見ていただいて、 そこの中の小学校教育振興事業の中の下から2番目のところなんですけど、準、要保護児童が就学扶助費ですかね、これが結構大きな勢いで減ってるんですけど、多分給食費の無償化絡まりかなというふうに思うんですが、実態教えていただければと思います。
教職員課長、
お答えいたします。準要保護児童生徒、就学援助費は、準要保護に認定された児童生徒の保護者を対象に学用品の費用等や、校外活動の費用等の一部を援助するものです。準要保護児童生徒就学援助費が大きく減少した、理由としましては、先ほど議員からもありましたように、学校給食費の完全無償化を実施することに伴い、学校給食費の援助が不要となるからでございます。以上でございます。
はい、わかりました。以上で結構です。
わかりませんか、宮原大臣。
255ページの、小学校管理経費の中で、嘱託職員の経費と人件費として7時開門についてお伺いしたいと思います。まあ、これまでも委員会も一般質問も通してやってきたというふうに思うんですけども、まずもう一度再度確認したいのは、当初この委員会で説明を受けたときは、早朝開門を望む児童の中で、まあ、7時以降を一番早い時間に合わせて、まあ、順次開門をしていく、7時10分、7時15分、7時半とそれぞれの時間で学校のに合わせて開門していくという回答があったかと思っているんですが、それに変わりはないか確認をさせてください。
教育次長。
はい、お答えいたします。本取り組みでございますけれども、親の仕事の都合で、どうしても早く学校に行かなきゃいけない、まあ、そういった子どもたちが登校してくるわけですけれども、まあ、それが、まあ、7時10分であったり7時20分であったり、まあ、場合によったら7時ということもありますけれども、その時間に来たときにですね、学校が空いていて子どもたちを校舎内に入れてあげるというのが基本的な考えであり骨子であります。で、まあ、現在ですね、非常に働き方、現代働き方が多様化してまして、まあ、例えばですね、我々サラリーマンのような、定型的な業務についていれば、朝定型的に、まあ、決まった時間にですね、子どもたちを送り出すということも可能なのかなとも思いますけれども、保護者の方がついている仕事の種類によっては、急な用事で、まあ、仕事の都合でですね、子どもが朝早く登校しなくちゃいけないという可能性もあると考えております。まあ、そういった子たちがですね、朝、まあ、登校をしてくるわけですけれども、そのタイミングで、まあ、校舎が当然開いてないといけないということでございまして、まあ、以前の常任委員会でご答弁申し上げたのは、いつどのタイミングで門を開けるかということでご答弁は申し上げましたけれども、考え方としては変わっておりませんで、7時以降であれば子どもたちが登校してきた、まあ、仕事の都合で親の仕事の都合でですね、登校してきた子どもたちを校舎内に入れてあげるという考え方は全く変わっておりません。まあ、そういったことからですね、まあ、先般記事にも新聞の記事にもございましたけれども、市内のすべての小学校において7時に開門をするという方針を打ち出したと発表したということでございます。まあ、共働き家庭が増える中でですね、まあ、保護者の仕事の都合等により朝早く登校しなければならない子どもたちを校舎内に受け入れてあげて、子育てをしながら働く親御さんをできる限り支援することは時代の要請であると認識しているところでございます。以上でございます。
宮原大臣。
当初の委員会の説明では、各学校でその一番早く来る子に合わせて開門というのを聞いた覚えがあったんですけども、現在は7時に全校開門するという方針に、政策と理由や意図は変わっていないのは理解しているんですけども、制度は変わったという認識で合っていますか。
教育次長。
お答えいたします。まあ、制度が変わったという
ことではなくてですね、当初からまあいろんな考え方があったと思います。要は7時に子どもたちがどのタイミングで、まあ、10分に来るのか7時に10分に来るのか分からない状態の中で、まあ、分かっている子はいるかもしれませんけども分からない子もいる中で、分かっていれば完全に分かっていればじゃあその7時10分に、開けるという考え方もあるということでお示しはしましたけれども、まあ、いろんな仕事の都合で突然出てくる子がいるということも加味すれば朝7時に、まあ、開門をして、子どもたちが来た段階で校舎に入れてあげる方がいいだろうということで、判断をしているところでございます。以上でございます。
宮原委員、
全校でという認識で合ってますか。
教育次長。
はい、お答えいたします。市内58校全校でございます。以上でございます。
宮原委員、
例えば山間部などバスを使うタクシー、保護者が送迎をするっていうところもあると思うんですけども、7時には来ないかもしれないっていうところもあると思いますし、もしくは通学までに時間がかかるので7時じゃなくても大丈夫じゃないかっていう地域も、うちはまあ合併した市町村ですので、まあ差があるというふうに思うんですけども、それを加味しても、どの地域でも7時ということですね。
教育次長。
その通りでございます。以上でございます。
宮原大。
分かりました。今学校は必死にどの子が何時に来るかを把握しようとしていると思うんですけども、そういう方針ではなく前後7時開門ということが正式だということを、すいません、私が理解ができてなかったので理解いたしました。もう1点質問させていただきますが、まあ、前回の委員会でも聞きましたけども、教職員および管理職 の、 勤務時間につきついて公表してほしいというふうにお願いしたところ、公表はできないというような答弁だったかというふうに思いますが、高崎市の教育のために再度お伺いしたいと思います。高崎市は7時開門事業によって先生や管理職の労働時間は変わらないというふうに繰り返し答弁をしてきたと思いますので、これからも教育の質を維持するためには教職員の方に勤務地として選ばれる都市でならなければならないというふうに思っています。そこで早朝開門の事業の影響がないことを証明する必要があるというふうに私は思っています。よって教職員と管理職の労働時間を公表すべきというふうに思いますが、いかがですか。
教職員課長。
はい、お答えいたします。本市では令和8年度から朝7時に小学校を開門し、親の仕事の都合等で朝早く登校した子どもが、校舎内に入れるようにしますが、これまで行い、お答えしてきました通り、教員には早朝勤務を求めてはおりません。そのため教員の時間外在校と時間に影響を与えることはなく、それを証明するために時間外在校と時間の数値を公表する必要はないと考えております。以上でございます。
宮原委員、
何をもって証明するのか私には分からないんですけども、もう4月が間もなくですので、市長のこれまでのお話の中で、私もできれば学校や子どもが過ごす場所というのは穏やかで、なんとなく、まあ、学校に入って自由に、子どもが自由にっていう気持ちっていうのはすごく理解しているつもりですし、教育委員会が繰り返し言ってきた、まあ、親の働き方が多様化しているってお話ですが、もう随分前から多様化しているというふうに思ってるんですけども、それでもそういう話も分かるし、この政策の趣旨は分かっているつもりなんですが、保護者の当事者としても保護者の中にさまざまな人がいる、その中で教職員を高崎市として守っていく必要もあるというふうに思うんです。保護者の要望に応えるのも分かるんですけども、そこにはやっぱり子どもがいることなので、やはり見守り員を置くということはそんなに突飛なことではなくて時代の要請だというふうに考えるんですけども、両者にとっていい方法じゃないかと、誰かが見ている、誰かが責任の所在がとして見ている 人が必要なんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
教育次長。
はい、お答えいたします。 今現在ですね、本市にはすでに7時15分ですとか7時30分に開門している学校もございますけれども、公務員が開門いたしまして、教員の方々に早朝勤務は求めておりませんし、そういったところがですね、見守りに置いているということもございませんので、支障なく、そういった学校も支障なくですね、学校運営がなされていると認識しております。そういった実態を踏まえて、本市といたしましては見守り員を配置する必要はないと考えております。以上でございます。
すいません、この際申し上げます。質疑答弁は簡潔にお願いいたします。はい、他にありませんか。三井委員。
私も同じところで小学校管理経費の中ので主要説明のところに38ページの一番上ですね、小学校開門の早朝開門の、これは1944万6000円ということで、これ人件費だと思うんですけれども、その積算根拠について、お伺いをいたします。でまたですね、小学校の公務員については正規職員だったり、また嘱託職員だったり、臨時職員といったそれぞれありますけれども、それぞれこの人件費の中にどんだけあるのか、お伺いをいたします。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。市内全小学校の早朝開門の予算1944万6000円につきましては、早朝開門業務に従事する公務員の時間外勤務手当でございます。積算根拠といたしましては、まず早朝開門に従事する人数および時間を公務員1人で1日1時間と想定しており、金額としましては嘱託公務員の平均時給に令和8年度の授業日数201日を乗じ、全小学校58校分を計上したものとなっております。また小学校の公務員の職種人数ということでございますけれども、予算要求時で申しますと嘱託職員が92名、臨時職員が24名となっており、正規職員は小学校には配置されておりません。以上でございます。
三井
委員。はい、ありがとうございます。詳細が分かりました。続けてよろしいですか。
はい、
はい、続けてですね、利用実態と予算配分の整合性ということでちょっとお聞きしたいんですけれども、この朝の開門で、一般質問でも出てた通り、回答の中で130人の利用ニーズがあるということで言われておりましたが、この市内58校の中には利用する児童が一人もいないという学校が16校あるということでした。でニーズがゼロの学校に対しても、この一律にこの予算時間外勤務を割り当てるということが、本当に手当を支給する予算設計になっているのかというところが私自身ちょっと疑問に思っています。でこの実態に即した予算配分となっているのか、市としての見解を求めたいと思います。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。定期的な勤務のご家庭のみでなく、急な対応を必要とするご家庭など潜在的なニーズも含んでいると考えておりますので、今現在利用を希望する児童が一人もいない学校におきましても、7時に開門を実施し、親の仕事の都合等で朝早く登校してきた子どもたちを受け入れる体制を整えておく必要があると考えております。また予算につきましては配分という形ではなくてですね、実績に基づいて支給をする形になります。また命令についても先ほど予算上は1人1時間ということでしたけれども、そこのところは学校の実情に応じて命令の方はする予定でございます。以上でございます。
三井。
続けますけれども、これなぜこの時差出勤にしないのかというところでちょっと問題がちょっとあって、でその公務員の拘束時間というのが、決まっていると思います。でそれと時間外勤務命令と、そういった手続きも、行わなくちゃいけなくて、それも事務負担も、かかってくるという、そういった中で、やっぱりですね、なんていうんですか、この毎日この定例で、発生する業務に対して、これなぜ勤務時間を前倒ししてですね、その時差出勤にしないのかっていうのが、疑問に思っています。 で、この時差出勤であれば、その教育現場の労働時間と、これ適正な枠内で、まあ、管理ができるというふうに思っています。で、この追加の手当て、支当てもこれ抑えられるというふうに思っています。で、あえてこの事務手続きがもう頻雑なこの時間外勤務という形をこう なんで全校一律で採用するというのも、この合理的なこの理由というのを伺いたいというふうに思います。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。現在公務員は各学校に早番遅番の2名体制としておりますが、早朝開門業務には早番の公務員が従事することになります。これまでの公務員の勤務時間を確保し、かつ学校運営に影響が出ることがないよう時間外勤務での対応としたところでございます。なお時間外勤務での対応につきましては、高崎市職員労働組合に丁寧に説明し了承をいただいているところでございます。以上でございます。
三井。
それからですね、早朝からこの時間外勤務を行うということで、公務員の拘束時間という実質的にもう長くなるというふうに思っています。で、本市のこの公務員の拘束時間については今はどのようになっているのか、例を出してちょっと説明していただきたいと思います。で、また時間外の勤務命令の手続き、これとあと事務負担についてはどう考えているのか、お伺いをいたします。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。小学校における公務員の勤務時間につきましては、5時間勤務と6時間勤務の公務員がおりますが、早朝開門業務に1時間従事しますと、休憩時間を含めた拘束時間としましては、5時間勤務の方は6時間45分、6時間勤務の方は7時間45分となります。また時間外勤務命令の手続きとしましては、正規の勤務時間内に処理できない 業務として所属長である学校長の命により勤務するものでございまして、他の学校職員の時間外勤務と同様の事務を想定しているところです。以上でございます。
三井。
総じて言うんですけど、今分かりづらく喋ってしまったんで、あれなんですが、労働時間の適正化っていうのはやっぱり労働基準法内で決まってるんですよね。で、自分が思ってるのは、このなぜこの勤務時間外での労働を手当でやるのかっていうところを解いてるんですね。で、やっぱり、ちゃんとしたシフトがあって、それをしっかり労働者に対して説明をして、で、働いていただくっていうのがこれ基準なんですよね。で、今やってることは多分時間外労働であって、で、まあ割増賃金、その長勤であれば 1.25 つきますけども、この 1.0% で時間外労働で働くっていうことを本市はやろうとしているっていうのは認識してますけれども、今言った通り、その臨時突発的なものであればそういうものが使えるんですけど、これって恒常的に行う業務なんで、ここは労働基準法の趣旨と、これ趣旨を逸脱してるんじゃないかなっていうふうに考えています。だ、そういった問題をやはり勤務時間、先ほど見ましたけれども、処理できない時間があると、今の勤務時間では。だ、それはシフトをしっかり変更して、この時間内でしっかり収まるようなシフトを作っていただきたいというのが思いであります。で、これをこのまま続けてしまうと、本当にこれ調べればいかなきゃいけないんですけれども、じゃ本当にこの労働基準法にちゃんと適しているのかと。で、そういった調査もやっぱりしなきゃいけないというふうに思っています。で、現実的に公務員さんも時間内で働いているわけで、その説明についてもしっかりやっていただきたいなというふうに思っています。で、まあ、結局何が言いたいかというと、時間外勤務っていうところがやはり問題であって、で、それをしっかり直すようなものをこれから、まあ、4月から始まっちゃいますから整えてもらいたいというふうに思っています。で、そういった中で公務員の働き方、あとは制度設計というものをしっかり取り組んでいただきたいというふうに思っています。続けてよろしいですか。
はい、
そういった中で先ほどもありましたけど、子どもを見守るという観点から、まあ、空白の時間におけるこの安全確保と公務員の欠員対応についてちょっとお伺いをさせていただきます。 で教員が不在で公務員が作業中という、この大人の監視が届かない校舎に、わずか数人の児童が、置かれています。でもしこの児童の体調不良だったり、不審者侵入だったり、でまた災害が起きた際の際だとか、あと子どもだけで、AED の使用や緊急連絡の判断が、できると、思っているのか、ちょっと不安に思っています。で朝の開門時におけるこの学校側の安全確保のフローっていうのをまず作るべきだというふうに考えています。でまた担当の公務員さんも急に休んだ場合だとか、そのバックアップ機能ってどうしていくんだと、で誰が代わりをするんだと、そういったところを明確にしていただきたいなというふうに思っています。そういった意味でこの安全管理体制と欠員時のバックアップ体制についてお伺いをいたします。
教育次長。
はい、お答えいたします。各学校ではですね、公務員さんが7時に開門をいたしまして、その後公務員さんはしばらくの間、校門ですとか校舎の入り口、それは学校の規模ですとか学校の校舎の建て方、立ち位置ですかねによって変わってきますけれども、そういったところで立ってですね、対象の子どもたちを迎え入れることとしております。で今三井議員おっしゃって作業中というふうに、公務員が作業中だというふうにおっしゃったんですけども、基本は校門または校舎の入り口に立って、いるということで、公務員が本来やるべき作業をしているわけではないということはまず申し上げておきます。その上でですね、トラブル時の連絡体制についてなんですけども、この本作に限らずに災害時など非常に重要なことでこれございますから、各学校ではですね、すでにそういった連絡体制ですとかそういったものを構築しております。またこの取り組みの中で緊急の場合にはですね、公務員さんは当然現場に駆けつけて状況を把握した上で管理職等へ連絡をして、その指示に基づいて対応することとしております。本策はですね、すでに行われている開門業務の時間を早めるに過ぎないことでございますので、私どもといたしましては本策に関する全小学校一律の対応を定めた安全管理フロー、マニュアルですとかそういったものの作成を考えてはおりません。また公務員さん、もし早番の方がお休みなさったらということなんですけれども、緊急にお休みになった場合はこれ早番の方と遅番の方の2人体制でやっておりますから、早番の方がもし急に休むような場合がございますれば、これまでと同様にですね、遅番の方にお願いをして早朝に来ていただくという形になると思います。以上でございます。
三井
委員。大体内容は分かったんですけども、一点やっぱりこの安全確保のフローっていうのは作っとくべきだと思います。でなぜかって言ったら、この朝の開門っていうのは新しい授業なんですよね。今までにその公務員先生たちや管理者も含めてですけど、校長の先生もそうですけども、子どもたちも初めてな授業なんですよ。だからそれを入れるっていうことは、新たなものが作られて安全フローが作られなくちゃちょっと意味が分かんないですよね。でそれをぜひ市教委とまた学校管理者としっかり話し合って、それだけはなんか作ってもらいたいというふうに思っています。それがなければどうやってじゃあ公務員の方、じゃあ先生たち、管理者も含めて、で子どもたちに説明できるのかっていうことも、理由付けもなくなってしまうので、そこはしっかりとやっていただきたいなというふうに思っています。
一応以上ですけど、続けちゃって別なんですけど、
他にありますか。続けてどうぞ。
いいですか。
簡潔にお願いしますね。
はい、簡潔で、次は簡潔です。ですね、次変わりまして、255ページの中の、中にあるんですけれども、ギガスクール構想の推進ということで、ですね、これ主要の説明の39ページに、説明が載っていますけれども、この中でギガスクール構想第2期の開始にあたり、令和8年度により端末の更新を行うというふうに書かれておりますが、その内容についてお伺いをいたします。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。 端末更新の内容でございますけれども、国のギガスクール構想に伴い本市においても令和2年全児童生徒に1人1台タブレット端末が導入されましたが、導入から5年が経過したことから端末の更新を行うものでございます。令和8年度からの使用開始に向け、群馬県との共同調達により29,850 台の端末を新たに調達いたします。更新に際しては現在の第1期端末からの継続性と、デジタル教科書の円滑な運用や学習ソフトの動作環境を十分に考慮し、第1期と同様 iPad を選定しております。はい、以上でございます。
三井。
はい、詳細な説明ありがとうございます。で、タブレットの活用方法ということで、出たんですけれども、この導入当初と比べて、児童この生徒や、教職員の活用の幅また質についてはどのように、変化したのか、成果や課題についてお伺いをいたします。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。第1期の成果と課題でございますけれども、成果といたしましては1人1台端末の環境が整ったことにより、授業における ICT 活用の機会が飛躍的に増加いたしました。導入当初は端末をどう使うかという課題もございましたが、現在は子どもたちが主体的に端末を活用していかに効果的に学びを深めるかという段階に入っており、学校現場においても日々有効な活用がなされております。以上でございます。
三井。
はい、ありがとうございます。回答の中でも ICT のこの取り扱いですね、これは幅広く使っていただいているということで分かりました。続けてよろしいですか。でもう一点なんですけれども、このタブレットの情報拡散の問題についてということでちょっとお伺いしたいんですけれども、今ネットによるいじめだとか、そういったもので拡散をされて、いろいろ世間を怖がらせているというか、騒がせている問題なんですけれども、それについては学校側としてどのような対応を行っているのか、ちょっとお伺いをいたします。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。ネットによる情報拡散への対応でございますが、各学校ではタブレット端末を活用する学習場面等において無断で動画や画像を撮影しないことを繰り返し指導したり、警察のサイバー専門の講師による情報モラル講習会等を通じて誤った情報を拡散することの危険性や法的・倫理的な責任について具体的な事例等を通して学んでおります。以上でございます。
三井。
はい、ありがとうございました。ぜひですね、このいじめ問題につながるネットの拡散については、しっかりと、調査をしてやっていただきたいなというふうに思っています。で、いじめ問題も今なんていうんですか、すごい細かいものになっていて、やっぱ命をすぐ奪ってしまうだとか、人を傷つけるのはそうでありますけれども、そのネットっていう一つとってもやはりすごい怖い問題だと思っています。自分も子どもいますから、そういった問題に対してもしっかりと保護者としても対応していかなければいけないというふうに思っています。そうしたことで学校側についても今後もしっかりとやっていただきたいなというふうに思います。以上です。
お金ありませんか。質疑を終結いたします。258ページを開きください。258ページから261ページの参考中学校費についてご質疑ありませんか。丸山委員。
先ほど小学校費の方でも聞いたんですけれども、中学校でも校舎等の LED 化の工事が進むわけですけれども、工事の場所とスケジュールを教えていただければというふうに思います。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。 校舎と LED 工事につきましては、小学校管理経費の方でもお話しした通り、学校規模や地域バランスなどを考慮して対象校を選定しているところでございます。令和8年度につきましては、塚沢中、佐野中、群馬南中、三郷中、春名中の5校を予定しております。スケジュールについてもですね、小学校と同様、授業のない夏休み期間等を中心に子どもたちの安全に配慮して実施をしたいと考えております。以上でございます。
森上、
はい、ありがとうございました。先ほど小学校の方で、小野委員の方から質問出たんですけれども、体育館の断熱改修工事が、中学校でもあるわけですけれども、せっかく体育館にエアコンを入れて断熱改修をしないと効きが悪いというか、エネルギー消費が非常に多いというようなことで、どんな断熱改修工事を予定しているか分かったら教えてください。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。体育館の断熱改修工事につきましては、の工事内容につきましてはですね、各学校の既存建物の構造等を考慮しながら、経済的かつ効果的な手法を検討し実施したいと考えているところです。具体的には遮熱フィルムですとか遮熱カーテン等もございます。また、建物のですね、パッキン等で塞いでるとか向上させるようなことを考えております。以上でございます。
丸山委員。
はい、わかりました。ありがとうございました。
他にありませんか。小野委員。
はい、260ページ261ページの中学校教育振興事業の中の、要保護生徒就学援助費、その下の準要保護、こちら2つについて伺いますが、まず内容と対象になる生徒の人数について教えてください。
教職員課長。
はい、お答えいたします。要保護生徒就学援助費は、要保護に認定された生徒の保護者を対象に、医療費及び、中学3年生の修学旅行の費用を補助するものです。準要保護生徒就学援助費は、準要保護に認定された生徒の 保護者を対象に、学用品の費用費や、校外活動の費用等などの一部を援助するものです。来年度、これらの、認定なる予定の中学生の人数は720人程度と見込んでおります。以上であります。
小野委員。
ありがとうございます。こちらの事業、本当に困っているお宅のお子さんが学ぶということに関して不自由がないようにという支援だと思います。で、小学校から中学に行くときっていうのは義務教育ですし、ちゃんとその辺の連携っていうのができていると思うんですけれども、今度中学から多くの子どもさんが高校に進学をされると思うんですけれども、その高校に進学するときにいろんな支援があるかと思うんですけれども、その中でも高校生と奨学給付金制度って、これ県だと思うんですが、ある制度があるんですけれども、その中学校を卒業して高校に行くときに制服代だったりとか、いろんな文房具を買ったり、かなり定期を買ったりお金がかかる時期だと思うんですけれども、そう、こういう制度があるよっていうご案内を中学のときにちゃんと保護者の方にご案内差し上げないと、選択肢が狭まる可能性もあるかと思うんですけれども、その辺のところをちょっと教えていただきたいと思います。
教職員課長。
はい、お答えします。先ほど、議員がおっしゃったようにですね、高校での就学援助制度についてですが、こちらは県教育委員会の、管轄になりますが、市の就学援助制度を案内する、ホームページにリンクを貼り、参照できるようにしております。以上でございます。
小野委員。
はい、ありがとうございます。高校の無償化っていうのが4月から始まるというふうに出ているんですけれども、この無償化に制服とかは全く対象になっていないんですね。 で物価高騰の中で制服代とかも非常に上がっているということを考えますと、しっかりその貼ってあるリンクに保護者の方がつながればいいんですけれども、そういうふうにつながれない場合もあるかと思いますので、現場の先生方とも連携していただいて、この対象になっているご家庭にしっかり高校に進む場合もこんな支援があるんだということを漏れなく伝えていただけますようにお願いいたします。以上です。
他にありませんか。なし。質疑を終結いたします。262ページをお開きください。262ページから265ページの4校高等学校費についてご指摘ありませんか。質疑を終結いたします。266ページをお開きください。5校幼稚園費についてご指摘ありませんか。林委
員。すいません、これは2目になりますかね、子どものための教育保育給付費、これが非常に大きく伸びてるんですけど、まずその状況について教えてください。
教職員課長。
はい、お答えいたします。子どものための教育保育給付費、給付費は、子ども子育て支援制度の幼稚園に対し支給するものでございますが、これまで従来型の幼稚園として運営していた高崎健康福祉大学附属幼稚園が令和8年4月1日から子ども子育て支援制度の幼稚園に移行するため、当該幼稚園に支払う給付費を計上したことにより増額したものでございます。以上でございます。
林委
員。子ども子育て支援制度、これ非常に大事な制度だなというふうに考えているんですけれども、ただ一方で今まで私立の幼稚園っていう形になるとあんまりお金が園の方に出てなかったなというふうに思ってるんですけれども、歳出に対して、ね、この増えることによって歳入の部分、受ける側、下のところの子どものためのっていうところの負担金だったり県負担金だったり補助金だったりっていうところがあるんですけれども、その財源的な部分、具体的にどういうふうになっているのか教えていただければと思います。
教職員課長。
はい、お答えいたします。幼稚園に対する子どものための教育保育、給付費の高崎健康福祉大学附属幼稚園の財源については、国2分の1県4分の1市4分の1の負担となっている国庫負担対象部分と県2分の1、市2分の1の負担となっている地方単独費用部分で構成されております。給付費に対する国庫負担対象部分と地方単独費用部分は年度により割合は変わりますが、令和8年度の割合はまだ国から示されておりませんので、令和7年度の割合でご説明しますと、前者が 74%、 後者が 26% となっております。以上でございます。
配信。
これは財政に聞いた方がいいのかなと思うんですけど、市の負担分というのは単費で出てくるわけな部分なんですけれども、この部分というのは交付税の取り扱いの中に枠として入ってくるんでしょうか。
財政課長。
はい、はい、お答えいたします。地方交付税の方の参入についてでございますが、国庫負担金、国庫補助金の一部ですけれども、負担金についてはですね、交付税措置の、普通交付税の中の基準財政需要額の方に、しっかり4分の1部分ですね、先ほどのしっかり参入される見込みになっております。以上でございます。
配信。他にありませんか。質疑を終結いたします。268ページをお開きください。6校特別支援学校費についてご指摘ありませんか。林委員。
すいません、中段のタブレットの賃借料なんですけれども、要は特別支援学校の子どもたちっていうのはタブレット、多分普通の小中学校とは中に入っているソフト一緒の部分もあるかもしれないけど、違う使い方とか具体的にタブレットどういうふうに使ってるのかちょっと教えてもらえればと思って、質問です。
学校教育課長。
お答えいたします。特別支援学校におけるタブレット端末の活用についてでございますが、言葉を発することによる意思表示が苦手な子どもがコミュニケーションアプリを活用して 意思表示の代替をしたり、筆記用具の活用が難しい子どもがタブレット端末を活用して文字や数字のなぞり書きをするなど、一人一人の特性に応じた有効活用がなされております。以上でございます。
林委員。
ってことは、知的障害者だとか、身体の子もいらっしゃるでしょうけど、障害をお持ちになっている子がこのタブレットを使いながら学習というような家庭の中で、利活用できる全国共通のソフトウェアみたいのがあるわけですかね。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。アプリはいろんなものがございますので、それは子どもの特性に応じたものを、選定してといいますか、選択して活用しております。はい、以上でございます。
林委員。
はい、子育てしてた時代には、スマホ自体がないガラケーの時代だったもんですから、今孫育てをしてると本当に2歳3歳ぐらいの子どもも結構簡単にタブレット使いながらいろいろ学んでるなという意識はあるので、ただ実際やっぱり特別支援学校に通ってるお子さん方っていうのは普通の育ち方っていう言い方ちょっと語弊があるんですけれども、そういう形とは違う形でその子の能力を伸ばしていかなくちゃいけないっていう、そういう部分に対してこのタブレットっていうのがどういうふうに活用されるのかっていうのは結構重要なところかなと私自身は感じてますので、違うなら違う部分もありながら、例えばこのタブレットの内容と小中学校の方にある UI 学級に通ってる生徒なんか児童生徒なんかのそのソフトウェアの共有化だとか、そういう部分っていうのはあるんでしょうか。
学校教育課長。
お答えいたします。高崎市として統一して特別支援学校と UI 学級でこれを使いましょうとか、そういうことはございませんけれども、子どもの先ほどと繰り返しになりますが、子どものまずは子どもの実態がございますので、その子どもの実態に合ったものを活用していくという考え方でございます。以上でございます。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。270ページを開きください。270ページから287ページの7校社会教育費についてご質疑ありませんか。質疑を配信。7校
で281ページです。ふっと見たらこの不動山古墳の発掘調査事業っていうのがポンと入ってきて、これは新年度なんかやるんだなというふうに思って、で発掘経費がなくて人件費と出土品資料などの予算のみであるんですけども、これどういったものなのかちょっと教えてください。
文化財保護課長。
はい、お答えいたします。こちらはですね、保存目的ではなくて開発に伴う調査の整理作業を計上しているものでございます。墳丘は市の指定石に指定されてございますが、この墳丘の周囲に下水道工事が計画されたため、昨年の7月に発掘調査を実施し、古墳の堀を検出したものでございます。8年度につきましては報告書刊行に向けまして、今年度行いました発掘調査を整理する作業を行う予定でございます。以上でございます。
林委員。
はい、分かりました。要は発掘の方は下水道の予算の方に載ってて、発掘調査してここで資料として取りまとめるから文化財保護課の予算なのかなというふうに思うんですけども、今回の発掘でどんなようなことが分かったのかちょっと教えてくれるとありがたいです。
文化財保護課長。
はい、お答えいたします。こちらはですね、下水方から受託を受けているものでございます。中身につきましてはですね、不動山古墳は、古墳の中でもやや古めの5世紀中頃のものでございまして、古墳の墳頂部には凝灰岩製の石棺が残っていることから時代が確定されるものでございます。名前の由来といたしましては、後円部の墳頂に不動尊が祀られているため、この名称が付けられたものと考えております。以上でございます。
林委員。
いろいろ最近何事業するにしてもこの文化財の発掘っていうのは絡んでくる部分の内容かなというふうに思いますし、また資料として取りまとめていく部分っていうのは非常に大変なところかなと思いますけど、今後の部分についてもしっかりとやっていただければ大変ありがたいなというふうに思います。続けて、284ページ5ページ、公民館費 の中の最後のですね、図書ボランティアの活動支援事業についてまず制度の確認していただければと思います。
中央公民館長。
お答えいたします。図書ボランティア活動支援事業につきましては、地域の図書ボランティアにより、公民館図書室での図書の貸し出しや、絵本の読み聞かせ等を行っているものでございます。以上でございます。
林委員。
はい。まあ読み聞かせだとかそういう部分でわりかし地域の、まあ、地区公民館なんかに、結構いろいろご協力いただいている方だいぶ高齢化してるなというふうにうちの地元なんかを感じてるんですけれども、この新規で例えばこのボランティア活動に参加していただくなんかそういうような取り組みっていうのはあるんでしょうか。
中央公民館長。
はい、お答えいたします。活動継続への支援といたしましては、ボランティアさんの募集を、必要に応じまして、公民館だよりに掲載をしたりですとか、あと地域の、関係団体と協力しまして、地域の方へ働きかけております。その他中央公民館では実施する読み聞かせ、講習等により、ボランティアさんの育成の環境づくりに努めております。以上でございます。
林委員、いいですか。他にありませんか。三井委員。
マイク入ったんですね。277ページです。で、多語碑 の記念館、についてなんですけれども、3000万ということでエレベーターの、更新工事が、まあ、入っておりますが、この内容についてお伺いをいたします。
文化財法課長。
はい、お答えいたします。多語碑記念館は間もなく30年、建築から30年を迎えますが、エレベーターも当時のままのものを使用しております。今回安全性が高く、乗り降りの際に段差が生じにくい新型に更新することでバリアフリー性能を高めるものでございます。以上でございます。
三井。
はい、ありがとうございます。まあ、30年経ってるということで、老朽化してるということで、もう一点お伺いをいたします。はい、文化財全体におけるこの施設のバリアフリーなんですけども、まあ、いっぱいバリアフリー作んなくちゃいけないと思うんですが、まあ、建物におけるそのバリアフリーについては、まあ、どのようになっているのか、現状お聞かせください。
文化財保護課長。
はい、お答えいたします。まあ、文化財の所管で6館ございますけれども、一番入館者数の多い上津の里博物館を例にご説明いたしますと、こちらは新商社用の、駐車スペースが2台分ございまして、屋根がかかっておって、出入り口にスロープも設けられております。館内は段差がなく、展示品の高さも子どもや車椅子を使用する方が見学しやすいように低めに設置されております。また車椅子の貸し出しも行っているところでございます。この他の館の中にはですね、国や県の登録文化財となっているような古い建物もございまして、万全のバリアフリーとは言えない部分もあるんですが、必要に応じて改修して洋式トイレ等を設置したりですね、また職員による個別の対応によりまして、お越しいただいた方にできるだけ快適に展示をご覧いただけますように努めているところでございます。以上でございます。
三井。
ありがとうございます。まあ、まだまだ多分建物でもバリアフリーになってないところもたくさんあるというふうに思いますので、ぜひ費用はかかると思いますが、取り組んでいただきたいと思います。もう一点あります。はい、でもう一点が208、これは公民館283は大丈夫ですね。283ページなんですけれども、公民館事業についてですが、下の方に公民館、補修整備工事と、照明 LED 化工事について、お伺いをいたします。で、本年度の実施予定の公民館と工事内容についてまずはお聞かせください。
中央公民館長。
はい、お答えいたします。まず令和8年度の補修整備工事につきましては、新町、司、中井公民館の非常放送設備更新工事や、老朽化等により冷房効率が落ちている上里東公民館の空調設備更新工事、また順次進めておりますトイレの洋式化工事などを予定しております。以上でございます。
三井。
はい、ありがとうございます。それとですね、LED 照明の
実施場所については先ほど言った通りでよろしいですか。
地方公民館長。
あ、はい、失礼いたしました。お答えいたします。照明 LED 化工事の実施場所につきましては、施設の規模や地域バランス、各館の利用状況などを考慮しながら選定をしてまいります。以上でございます。
三井委
員。ありがとうございます。で、もう1点なんですけども、この LED 照明で、ちょっとお聞きしたいんですが、公民館には管理人が住んでいらっしゃる、公民館も何件かあると思うんですけども、その個数とこの方たちに対してのこの市の負担というのはどういうものなのか教えてください。
中央公民館長。
はい、お答えいたします。現在管理人さんにつきましては、9館の、館で管理人さんがいらっしゃいます。そちらの管理人室につきましては、洗面所ですとか台所などの、施設の付帯設備となっている器具につきましては、こちらの LED の、工事で対応をしてまいります。以上でございます。
次、はい、他にありませんか。宮原委員。
すいません、公民館のところで今トイレの様式化工事を行うというふうなお話があったんですが、地区公民館の個室の数に対して様式化率どのくらいか教えていただけますか。
中央公民館長。
はい、はい、お答えいたします。トイレの様式化につきましては、現在計画的に進めておりまして、各館各フロアの男女とも、1箇所ずつのトイレの様式化は終了しております。個室につきましては、令和7年度末の全体の様式化率は、69% となる予定でございます。以上でございます。
宮原委員。
順次進めていただければと思います。以上です。
他にありませんか。
質疑を終結いたします。
288ページを開きください。288ページから295ページの発行保険体育費についてご指摘ありませんか。唐山委員。はい、
学校給食費。学校給食費のところでですね、給食室の空調設備設置工事っていうのが、まあ、小学校と中学校と両方あるんですけども、具体的にこのどこの学校かというのと、工事はいつ頃予定しているのかっていうことについてちょっとお伺いします。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。令和8年度の給食室への空調設備工事につきましては、小学校は片岡小学校、佐野小学校、南八幡小学校、倉賀野小学校、岩花小学校、浜尻小学校の6校、中学校は長野郷中学校、八幡中学校の2校、計8校に設置を予定しております。設置工事につきましては、おおよそ1ヶ月かかることから給食提供のない夏休み期間を予定しております。以上でございます。
唐山委員。
わ、はい、かりました。ありがとうございました。
他にありませんか。小野委員。
同じページなんですけれども、小学校も中学校も合わせて給食事業のところで伺いたいんですが、無償化ということがスタートしますけれども、その中で学校に来られていない不登校のお子さんだったりとか、アレルギーとかで学校給食を食べないというお子さんに対しては、どんな形で補助されるのか伺いたいと思います。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。本市では令和8年度から一律小中特別支援学校に通う児童生徒の学校給食費を完全無償化いたしますが、食物アレルギー等のやむを得ない理由により学校給食を食べることができない児童生徒もおります。その対象となる児童生徒の支援といたしまして、令和8年度から新たに実施する学校給食費補助金を交付することにより対応してまいりたいと考えています。学校給食費補助金の対象者につきましては、一律小中特別支援学校に在籍している児童生徒のうち、医師の診断に基づく食物アレルギー疾患により毎日お弁当を持参している児童生徒、または長期欠席等により連続して1ヶ月間一度も給食の提供を受けていない児童生徒となります。 補助金の交付方法等につきましては、本市の地域経済活性化にも寄与する電子地域通貨での交付を考えております。以上となります。
小野委員。
よくわかりました。よろしくお願いいたします。
他にありませんか。はい、三井委員。
これはどこの項目にあるのか、291ですね。で小学校の給食事業ってあるんですけども、小中学校の給食費の完全無償化について何点かちょっとお伺いをいたします。物価高騰だったり、食材価格っていうのが、上昇している中で、本市の学校給食においても食材価格の影響というのが大きくかかっております。でまずその影響について今現在ですね、どの程度あるのかお知らせをください。
健康教育課長。
はい、物価高騰につきましては、毎年のように物価高騰かなり上がってきておりまして、公費の方で負担をしていただいているところです。令和4年度から公費負担をしていただいているところでございます。以上となります。
三井。
数的においくらだとかっていう答えはできますか。持ち合わせてないようだったらまた後で聞きます。はい、もう一点いいですか。はい、はい、あとはですね、今後の財政的な見通しとこの持続可能性についてということで、給食費の無償化についてはもう継続的な財政支出を伴う政策でありますから、今後の財源確保の見通し、または持続可能な制度運営に向けた考え方についてご説明をお願いしたいと思います。
健康教育課長。
お答えいたします。令和8年度につきましては、国の方から新たに新設されます給食費負担経費交付負担軽減交付金が、を見込んでおります。また、中学校それから特別支援学校小学校合わせて、約7億4000万円を、予定しているんですけれども、その中で、臨時交付金約5億3000万円を充てる予定でございます。以上となります。
三井委員、他にありませんか。質疑を終結いたします。304ページを開きください。11巻災害復旧費4項教育施設災害復旧費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。続いて債務負担行為および地方債の審査を行います。定例会議案2をご用意いただき、53ページを開きください。53ページから54ページの債務負担行為についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。56ページを開きください。地方債についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第28号の所管部分を規律により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第28号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。次に特別会計予算の審査を行います。予算に関する説明書2をご用意ください。議案第29号令和8年度高崎市国民健康保険事業特別会計予算の所管部分を議題といたします。6ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。6ページから11ページの歳入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。36ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。歳出についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第29号の所管部分を規律により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第29号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議案第30号令和8年度高崎市介護保険特別会計予算を議題といたします。 62ページを開きください。最初に歳入の審査を行います。62ページから71ページの歳入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。72ページを開きください。続いて歳出の審査を行います。72ページから111ページの歳出についてご質疑ありませんか。林委員。
すいません、82ページ83ページのところの介護予防サービスのところなんですけれども、この結構給付費がかなり増えてるんですけれども、その要因について教えてください。
介護保険課長。
はい、お答えいたします。介護予防サービス費の増加についてでございますけれども、養護支援 1,2 の認定者数が年々伸びている傾向となっております。要支援 1,2 の推移でございますけれども、令和5年度は3731名、令和6年が4018名、令和8年1月末で4372名となっており、前年対比で約 9% 増加しているところでございます。介護予防サービス費が伸びている要因でございますけれども、高齢者の相談窓口になっている高齢者安心センター経由でサービス提供を実施するケースも多くあり、高齢者の身体の状況が悪くなる前に早めに介護サービスを利用する傾向となっており、特に訪問通所のサービス、また福祉用具の購入等で利用が多い状況でございます。以上でございます。
林委員。
はい、答弁ありがとうございました。やっぱり安心センター、要は地域包括支援センターで少ない数ではなくて安心センターというような形で地域に根ざしているのが非常に大きいのかなというふうにちょっと感じているところがあるんですけれども、続けますが96ページ97ページ、まあ、高齢者安心センター費なんですけれども、ここのところで、自動車購入費3台というふうに入ってますけれども、これについてちょっと教えてください。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。高齢者安心センターでは待つ福祉から出向く福祉を合言葉に、地域の高齢者宅への訪問活動に力を入れて取り組んでおります。活動で使用する車両を委託法人に貸与しているところでございますが、担当する地域の高齢者人口が5000人を超え、従事する職員が5人を超えると2台目の車両を貸与するということになります。この条件を満たす2カ所のセンターに令和8年度貸与予定でございます。また基幹型センターである長寿社会課の車両入れ替えも1台予定しており、合計で3台の計上とさせていただいております。以上でございます。
林委員。
まあ、2台は安心センターのところで、要は5000人を超えたところがあるから増車しましたと、2台目が出ましたというところであるんかなと。最初はアクアで行ったのが、まあ、この3台ともこの値段だと軽自動車なんだろうなと。地域の中回るにあたってはやっぱり、市の公用車もそうですけど、わりかしちっちゃいやつじゃないと小回りが利かない、道が狭いというところもあるんかなというふうに思います。まあ、出向く福祉の部分の足の部分として非常に大事なところだと思いますので、今後とも、車両の入れ替え等相談あった場合にしっかりとした対応をよろしくお願いします。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第30号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第30号は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議案第32号、令和8年度高崎市母子父子家父福祉資金貸付事業特別会計予算を議題といたします。148ページを開きください。最初に歳入の審査を行います。148ページから151ページの歳入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。152ページを開きください。続いて歳出の審査を行います。152ページから157ページの歳出についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。続いて地方債の審査を行います。訂正資料としてお配りした議案第32号の資料をご用意いただき、第2票地方債のページをお開きください。地方債についてご質疑ありませんか。質 議を終結いたします。これより議案第32号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第32号は原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に委託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますがいかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次に報告事項に入ります。高崎市新型インフルエンザ等対策行動計画案に関するパブリックコメントの実施結果について説明をお願いします。保健医療総務課長。
はい、それでは、高崎市新型インフルエンザ等対策行動計画案に関するパブリックコメントの実施結果について、ご報告申し上げます。資料をご覧ください。本パブリックコメントにつきましては令和8年1月13日から2月9日までの期間、本計画案を公表し意見の提出をお願いいたしました。その結果電子メールにて1名の方から2件のご意見が寄せられました。別紙をご覧ください。いただいたご意見等の概要及びそれに対する市の考え方は記載の通りでございます。なおいただいたご意見の趣旨はすでに計画案に盛り込まれているため計画案自体の修正は行っておりません。ただし新型インフルエンザ等対策の目的及び実施に関する基本的な戦略を示す図を概要版にも掲載すべきというご意見をいただきましたのでそちらを踏まえ概要版への追記を行っております。はじめの資料にお戻りください。後の今後の予定についてですがパブリックコメントの実施結果につきましては市民情報センター等において記載のとおり公表し今月中に改定版を策定いたします。また計画の策定につきましては新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき群馬県知事へ報告いたします。以上誠に簡単ではございますが高崎市新型インフルエンザ等対策行動計画案に関するパブリックコメントの実施結果についてのご報告とさせていただきます。よろしくお願いします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。なければ本件を終結いたします。次に令和8年度高崎市職員衛生監視指導計画案に関するパブリックコメントの実施結果について説明をお願いします。生活衛生課長。
令和8年度高崎市職員衛生監視指導計画案に関するパブリックコメントの実施結果につきましてご報告させていただきます。資料をご覧ください。令和8年度1月13日から2月9日まで本計画案を公表し意見の提出をお願いいたしました。結果といたしまして電子メールにより1名の方から4件の意見の提出がございました。寄せられた意見に対する市の考えでございますが意見の趣旨はすでに計画に盛り込まれているため計画案の修正はございません。詳細につきましては後ほどご覧いただきたいと思います。以上簡単ではございますが令和8年度高崎市職員衛生監視指導計画案に関するパブリックコメントの実施結果についての報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。曽根副市長。
はい、その他ございません。以上です。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。林委員、簡潔にお願いします。
はい、すいません、うちの地元の日高遺跡なんですけども踏切南側のところがだいぶなんかいろいろ整備されてるんで何か予定があるんだったら教えてください。
文化財保護課長。
はい、お答えいたします。碑跡日高遺跡の JR 線南側の整備につきましては順調に進行しておりますが全体のオープンにつきましては数年後を予定しております。このうちの一部でございますが、円形周工房を復元したエリア約1500平方メートルにつきましては 今年度末には公開できる見通しとなってございます。以上でございます。
はい、分かりました。ありがとうございます。他にありませんか。なければ以上で本日の教育福祉常任委員会を閉会いたします。
俺がった俺が最後これこれ
終わりましたけど。いやじゃあ門倉副委員長、う
ん悪いね、
簡潔にお願いします。
予算のことじゃなきゃダメやろ、すいません、最後の副委員長って本当にやりづらくて申し訳ないですね。まずですね、吉井地域に多くの貴重な文化財が点在していて、その保護に向けた取り組みについて地域住民の協力と参加が不可欠であると。で、吉井の郷土資料館というのは地域の文化財に関する情報を集約しており、地域の歴史を学ぶための場として大きな役割があるということで、資料館の職員と協力して地域の住民の学びにつなげていきたいというふうに考えているんですが、そのための資料館の継承と発展充実が必要であるが、建物がまあ老朽化しているということで、このリニューアルと計画について何かあるか、そのことについてご答弁いただければというふうに思います。
文化財保護課長。
はい、お答えいたします。吉井郷土資料館の建物につきましては昭和47年に開館いたしております。こちらはですね、資料館の専用建物としては県内でも一番古いものというふうに考えられておりまして、群馬県の登録有形文化財にも登録されております。こうしたことから建物自体を保存し、適切な手入れをしながら大切に使ってまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
門倉副委員長。
委員長、すいませんね。群馬県の登録有形文化財に登録されていたということを私吉井に住んでて知らなくてですね、本当に驚いたんですが、そういった意味でこの大切な建物を吉井の文化財を守っていくための拠点としてやっぱり生かしていかなきゃいけないというふうにご答弁を聞いて思いました。そして次にですね、施設面の課題はあるんだが、資料館の職員というのは少人数なんですけど、よく非常によく頑張っていただいているわけです。でそういった中で文化財の方、特に史跡の管理に対して少子高齢化が進む中で所有する文化財の手入れは、十分にできないという声を地域で聞きます。地域住民が主体となって、例えば吉井で言えば吉井地域の史跡の保存会のようなものが市民団体として立ち上がったとして、自分たちの地域の文化財を守ることを有効な解決策の一つではないかというふうに考えているんですが、この考えにですね、賛同する地域住民の声も、あるわけです。そういった意味で仮にこうした住民参加の史跡の保護活動が始まったときに使える補助金の制度、そういったものについて、確認をしたいんですが、いかがでしょうか。
文化財保護課長。
はい、お答えいたします。先ほど副委員長おっしゃったようなことというのはですね、所有者だけでなく、地域住民の皆様が、地域の文化財を保護するという考えは非常にありがたいことだと考えております。しかしながらですね、指定された史跡等につきましては、壊れた場合の修理に関する補助制度はございますけれども、例えば草刈り等の日常管理に利用できるような制度は、ございません。以上でございます。
はい、委員長。
門倉副委員長。
ありがとうございます。そういった意味でですね、この現在その指定文化財、吉井の中に、26ぐらいあってですね、そのうちの5つが国と市の関係で、あとは個人あるいは神社とかお寺で所有をしているという形になっているんですね。でも高齢化がなかなか進んでいって難しい状況に今あるんですね。そういった中で、この文化財の管理、特に石の除草だとか清掃といった日常的な維持管理が文化財を守るための基礎であるというふうに私は考えています。その文化財を保護してきた担い手の高齢化が進む中で、所有者だけで管理に頼るには限界があるというふうに思っております。そういった意味で地域住民が参画をして愛着を持っていただくことが大変重要との答弁も先ほどあったわけですが、そう考えるんであれば、例えば仮称のその史跡保存会運動というのができて、この活動を継続するということになればですね、必要な経費、例えばお茶代、草刈り機、ガソリン代、あるいは勉強金を行使、そういった謝礼ぐらいはですね、こう考えてもらってもいいんではないかなというふうに思います。所有者にだけ負担をかけるんではなくてですね、地域の文化財を地域を守ると ういう活動をですね、後押しするためにもどうかですね、前向きに検討していただければありがたいというふうに思います。で次にですね、SNS のですね、学校でのいろんな問題がですね、あります。でこれについてですね、ちょっと質問したかったんだけど、まあ、諸般の事情で、4月の方に、質問に伸ばさせていただくということで、本当に課長申し訳ないですね、一生懸命答弁作ってもらったのに時間の関係で申し訳ないです。で、次にですね、高崎市のですね、児童相談所の職員の勤務の状況についてですね、お伺いをしたいというふうに思います。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。児童相談所では、虐待や養護、非行、障害など子どもにあらゆる、子どもに関するあらゆる相談を受け付けており、特に虐待相談では群馬県独自の24時間以内の安全確認ルールに基づき、夜間や休日を問わず子どもの安全確認のため緊急対応に当たっております。緊急対応から始まり、子どもへの面談、保護者対応、関係機関との調整、記録作成など業務は多岐にわたり、子どもの命を守るという重責を担い、心理的負担の大きい勤務となっております。また一時保護所ではでは保護された子どもの中には虐待等により心理的に大きなダメージを受けている場合も多く、職員はシフト勤務により24時間体制で子どもの心身のケアに当たっているほか、夜間における緊急的な一時保護の受け入れにも対応しております。以上でございます。
はい、委員長。門倉君委員長。
まあ、本当に大変な仕事に今なってきていると思うんですが、まあ、職員に相当なこう精神的あるいは肉体的な負担というのはですね、かかってくるということだというふうに思います。そういった意味で職員が増員されたということなんですが、この厳しい状況の中でどのような形で整備をされようとしているのか、それについてお答えいただければというふうに思います。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。今回職員を 増員していただくことで、ケースワーカー1人当たりの担当ケース数が、減少し、虐待の初動対応の迅速化、一つの事案に対して複数の職員での多角的な視点でのアセスメントが可能となり、さらに、これまで緊急対応が優先され見守りの必要な家庭へのフォローアップが十分でない、事案もあり、そういった家庭での訪問などに時間を割けるようになるものと考えております。また一時保護所においても、超過定員が続く中でも、子ども一人一人に寄り添った形の、支援を丁寧に行えるものと考えております。以上でございます。
はい、委員長。門倉君委員長。
ありがとうございます。とにかく職員の方々に対してのメンタル面のサポート、まあ、これをですね、しっかりやっていただいていると思うんですが、いろんな問題がこれから具体的に出ると思うんでですね、出てくると思うんで、ぜひこの職員の皆さんのメンタル面のサポートについて、特に所長にはいろいろ大変だと思うんですが、お考えをいただいて対応していただければありがたいというふうに思います。で最後にですね、この問題の最後の地で児童相談所の所長として、この目指すべき職場はどういうふうなものを目指しているか、そこについて所長お示しをいただければというふうに思います。
児童相談所長。
はい、来年度、7名の職員を、増員していただきますので、業務の見直しも行いながら、効果的に職員を配置しまして、人材育成のための研修を受講する機会なども設けまして、児童職員としてのキャリアも積みながら、やりがいを持って生き生きと働ける職場となるよう環境を整えてまいりたいと考えております。以上でございます。
委員長。門倉委員長。
ありがとうございます。まあ、とにかく24時間体制で、対応の子どもの業務に当たるっていうことなんで、これはもう本当に休日深夜問わずっていうことで、まあ、本当に公務員の職場としてはですね、本当に非常に大変な職域になってくるんだというふうに思います。まあ、そういった意味で、職員スタッフへのサポートということで、もちろん市長もそこに気を使っていただいて7人増員すると いうことをしていただいているわけでございますが、我々議会の人間もできる限り応援をするということはみんなそういうふうに思っていると思うんですが、まあ、率直にあの現場からの声もですね、上げていただいてより良い方向に今後持っていければというふうに思いますので、所長や職員の皆さんよろしくお願い申し上げます。で、最後になりますが、美容室の問題で、これ、成人式及び卒業式で美容師違反の疑いに対する本市の対応というのをずっと毎年毎年伺ってきているんですが、今年についてはいかがでしょうか。
生活衛生課長。
はい、お答えいたします。成人式につきましては事前周知として美容師法の遵守を促す通知を結婚式場設置業者や貸衣装業者に送付いたしました。また法令違反の疑いのある情報提供があった事業者に対しましては個別訪問により注意喚起を行い、届け出の提出等の指導を行いました。卒業式につきましては主催する学校や関係する事業者等に電話連絡を行い、美容師法の遵守について注意喚起を行うとともに届け出等の指導を行いました。以上でございます。
はい、委員長。
門倉副委員長、
対応した成果についてはいかがでしょうか。
生活衛生課長。
はい、お答えいたします。今回の指導の結果と結果でございますが、美容所以外の場所で美容行為を行う際に必要な美容師出張業務届が成人式関係で3件、卒業式関係で2件新たに提出されました。さらに卒業式関係では現在数件の届出の提出に向けた指導を行っており、着実に適正な手続きが進んでおります。今後も利用者の安全確保および美容師法が遵守されるよう事業所等に対して法令の周知指導に努めてまいります。以上でございます。
はい、門倉副委員長、
ありがとうございます。具体的なですね、成果をとにかく上げていただくと、で特に警察との連携についてしっかり進めていただきたいなと。完全に法令違反のことはもう日常的にこの高崎においても起こっていることでございます。とにかくこの美容の現場がですね、本当に大変な状況にあるということが、この僕は市会議員になって3年間ずっと保健所の皆さんに訴えてきたんですが、本当に伝わっているのかなということについて私疑問に思っています。ぜひともですね、具体的な対応をしていただく、成果を上げるということをお願いして、この質問を終わりにします。以上です。
以上で本日の教育福祉常任委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。